こんにちは、門垣敏子です。毎週水曜日に配信しています三田警察オンラインの時間です。お話をしてくださるのは三田警察署の柳田副署長です。お待たせしました。
こんにちは。
こんにちは。
三田警察署副署長の柳田です。
どうぞよろしくお願いいたします。
今週もよろしくお願いいたします。
それでは早速、先週はちょっとこちらの方からもお電話できませんでしたので、2週間分のご報告となりますが、三田はどんなご様子だったんでしょうか。
はい、この2週間分の、発生なんですけれども、まず自転車盗の発生ということで、自転車盗が6件もう発生しております。
結構多いですね。
まあ、実はこの8月の5日の、朝7時ぐらいに自転車を止めて、8月翌日の4時半ぐらいに、夕方の4時半ですね、16時半ぐらいに、これ弥生が丘1丁目の駐車場に止めてたところですね、盗まれてしまったというもので、この自転車もあの鍵をかけていなかった
っ
ていう、弥生が丘なんで、あれですね、フラワータウンのあたりになるんですかね。
そうか、そうですね。
で、8月のこの7日ですね、これも朝7時40分に電車を止められて、8月8日の次の日の7時、朝7時20分まで、これはJR の愛野駅の駐輪場に、鍵をせずに止めてた電車が盗まれたという。で、8月の12日に今度は昼の11時半から、13時30分まで、
2時間ほどですね。
そうですね。間にこれも弥生が丘1丁目の路上ということで、フラワータウンのあたりの路上に止めてた、自転車、これも鍵をせずに止めてたんですけれども、盗まれたということです。もう8月14日、もうこれも夜の23時から、次の日8月15日の23時まで、1日ほど弥生が丘1丁目の駐輪場に、これは一応ワイヤー錠をしていたということなんですけれども、盗まれてしまったと。
そうですか。
実際に鍵がちゃんとかかってなかったのか、それともわざわざ切って持ってたのかちょっと分かりませんけれども、鍵をしてでも取られてしまったということですね。で、8月の16日、これも19時30分から8月の17日の朝の6時までの間に、これは JR の広野駅の前の駐車輪場ですね、ここに無施錠を鍵せずに止めてた自転車が盗まれたと。で、8月の17日の朝5時20分から11時40分、
午前中ですね。
JR 愛の駅の駐輪場に無施錠で止めた自転車がなく取られてしまったということで、日は全部違うんですけれども、大体駅の周りのに止めてた無施錠の自転車が取られたということで、ちょっと最近増えてきてですね、こちらとしてもちょっと何とかしないといけないなっていうようなとこなんですけれども、止める方もですね、できるだけ鍵はしっかりとかけていただけたらなと、急いでたりね、電車に遅れそうとか、めんどくさいんで鍵せずに行ってしまう方もいられますけども、つい特にこれ夜中とかで電車がなくなったりとか乗り過ごしてしまって、帰りの電車がない人とかが乗って行って乗り捨ててしまうっていうような場合もありますんで、できるだけ鍵をしっかりかけておいていただきたいなと思います。
結局取る人が一番悪いんですけども、
そうですね、
取られやすい状況をなるべく作らないようにということですね。
そうですね、止まってる自転車の中から取りやすいものを取っていきますから。
そうですね、これ全部こう変な言い方ですけど、よりどりみどりの駐輪場ということはたくさんあるということがかえって自分の自転車を、探しているようなふりして見つける場合もあるでしょうからね。
そうですね、
必ず鍵はかけてということですね。わかりました。随分たくさん自転車が取られたという報告でした、その他はいかがでしょうか。
あと配送法被疑者の検挙とかで、廃棄物処理法の違反の被疑者の検挙ということで、これは8月16日にですね、近隣に住まわれている方からの通報で、警察は認知したんですけれども、実家の遺品整理で出た家具を燃やしていたということで、どうしてもね、家具の処理とか、面倒であったり、特にこっちに住んでなくてですね、たまたま空き家となった実家なんかに来て整理してると、粗大ごみとかも出しにくい、
そうですね、火が合わないということで、
家ので燃やしてたんですけれども、これ法律で禁止されてますので、
そうですね、
ご ゴミの処理っていうのは適切にやっていただきたいなと思います。
はい、わかりました。
あとまた SNS 型の、はい、まあ、ロマンス詐欺だったり投資詐欺っていうのが、はい、ちょっとな原価発生しておりまして。
そうなんですか。はい、
まあ、一つは、まあ、これ TikTok っていう、まあアプリで、はい、まあ、知り合った女性から、まあ、LINE とかあとテレグラムっていう、まあ、LINE みたいな、はい、その通信アプリですね、に誘導されて、まあ、簡単にお金が稼げる方法があるよと、まあ、持ちかけられて、で、まあ、投資名目でですね、はい、まあ、5万円を、まあ、振り込んで相手の指定する口座に振り込んだところですね、はい、あなたは重大なミスをしましたと、でシステムを復旧させ継続して投資を続けるためにはお金が必要ですとか言われてですね、さらに30万円を振り込んでしまったというもので、まあ、その振り込んだ後ですね、また相手からですね、まあ、さらに100万円振り込んだらもっとより良いプランに入ることができますよなんて言われて、はい、まあ、言われた被害者がですね、まあ、100万円が用意できないので、友人に相談したところ、それは詐欺じゃないのということで発覚したっていう。
情報として難しかったらお答えなくて結構なんですが、若い方なんですか？
そんなお年寄りでもないです。若くもないというか、まあ、普通最近の、
ご高齢者ではないということです ね、 今まではこういうのはご高齢ということにね、割とこうターゲット絞られてましたけど、ね、最近ではそうではないということですね。
特にオレオレ詐欺とかその特殊詐欺はやっぱり高齢の方が被害に遭うことの方が多いんですけれども、はい、この SNS 型の、詐欺っていうのは、どちらかというともう年齢層はもうばらけて、
そうなんですね、
投資に興味のあるお年寄りもいれば、はい、20代30代とかで投資して少しでも自分の資産を増やしていこうという人も引っかかっていますので、なかなかうまい話はないんです、
ね、そうですね、
はい、この辺は気をつけていただきたいなと思います。
はい、わかりました。続いてはいかがでしょう。はい、
これはオレオレ詐欺で、特殊詐欺なんですけれども、これは中国 の、 公安局職員語りと、警察官語りみたいな感じ
です、ね、新しい形ですかね。
これはでもターゲットが被害者がやっぱ中国の方になりまして、
はい、
もう全部中国語、相手も中国語なんで、はい、中国の方の WeChat っていう、LINE みたいな通信アプリが中国のやつがありまして、
は
い、でそのあなたの WeChat がこのソーシャルフォームかなんか分かりませんけど、で、詐欺情報を発信してるよと、いう電話があってですね、はい、でその処理するには公安局の通報証明が必要とか、なんか言われて、
それらしき感じで全部ですね、はい、
で中国の公安局職員を名乗る男からまた電話かかってきて、はい、事件の主犯の部屋からあなたの銀行カードが発見されました。でその中には犯罪資金が入っていました。で本国へ送還して拘束する必要がある。やっぱり、はい、こっち来られてる方っていうのはやっぱり国にね、強制的に返されるとか、そういうこと言われるとやっぱり不安になると思うんでですね、
はい、
ね、そう資金の審査を、受けることで送還を一時的に猶予することができますよとか言われて、被害者の方も強制的に送還されたら困るので、相手が言われるままに、5万円と20万円を、振り込んでですね、騙し取られたんですけれども、この方は大使館にですね、相談して詐欺じゃないのとで発覚したと、この多分中国からかけてきて、中国人を狙っているのかもしれませんけど、ちょっとどこからかけてきているのかはちょっとわからない、でまたこの別でですね、これも特殊詐欺で架空請求なんですけれども、警察官語りですね、なんですけども、これも自宅の電話に女性の声であなたの携帯が使えませんよみたいな、最近よく携帯使えないっていう、
ありますね、
配信があるんですけど、そこから警察に電話を入れてくださいと言われて、かけたところですね、警視庁の警察官、東京の警察ですね、を名乗る男が出てきて、麻薬の取引によるお金があなたの通帳に入っています、で400万円はあなたが受け取ったことになってますよと言われて、さらに、権利さんですね、を名乗る男から、 まあ、あなたのお金が犯罪によるお金でないことを証明してもらわないといけない、
うん、
ということで毎日50万円ずつ下ろして、はい、自分で保管しときなさいと、
はい、
でお金については全額確認しないといけませんよとか言われてですね、うん、被害者はそれを信じてしまって、
はい、
お金の引き下ろすのが1日多分50万円までしかできない。
あ、そうですね今ね、はい、
それを毎日コツコツコツコツ50万円下ろして、
はい、
貯まったところでそのお金を確認する必要があるんで、自宅の敷地内に置いといてくださいって言われて置いてたところをお金を持っていかれたということで、この方はもう2回持っていかれてるんですけれども、合計で1300万円、
すごい大きな額ですね。
そうですね、それ50万円ずつ下ろすとってもかなり日にちがかかってたと思うんですけどね。で、相手は8月12日に全額返済されるっていうようなことを言われてたんで待ってたんですけども、うん、何の連絡もなくてですね、
はい、
で警視庁に問い合わせしたら、はい、それ詐欺ですよって言われて、まあ、警察に届け出たということで、
あ、
まあ、警察がお金を取りに行くことは絶対ありませんので、
はい、
はい、確認のために行くにしてもですね、
はい、
そのコツコツコツコツ下ろさせて敷地の中に置いとけとかですね、そういうことは絶対ありませんので、まあ、こういう手口があるよというのを一人でも多くの方が分かっていたりしていただければなと思います。
じゃあこれをこう防ぐとしたら結構日にちがねこの場合はかかってるような気がするので、
はい、
どこかでちょっとこれだったら言われているその警視庁の方にお電話してみるとか、もちろんそれ以前にはご自分の周りの方、そして三田警察、署の方にご相談になるとすぐ止められたかもしれませんね。
そうですね、まあ、本当にこういう犯罪に加担してるかもしれないとか言われたら
ドキドキしますけど、
はい、ね、で対面というかね、自分がそうなってるっていうことをなかなか人に言えないという気持ちは分かるんですけれども、
はい、
そこはちょっと人に相談していただくなり、
はい、
それかもう一回電話を切った後に自分で調べた警視庁の電話番号にかけてもらうとかですね、
はい、そうですね、
一旦電話を切って自分でかけ直すっていうのは相手が言った電話番号にかけても意味ないですから、
そうですね、
はい、自分で調べてかけ直すっていうのが大事かなと思います。
だから自分に身に覚えのないこと、向こうからなかなかこう犯罪に巻き込まれてるそうだとか言われても、まずは一旦ちょっと置いて警察署の方にお電話でご相談するということがまずは一番、もし対面を気になさるんだったらご友人が無理だったらそういうことでもいいわけですね。
そうですね、まあ、警察、ね、警視庁だろうが兵庫県警だろうが警察は警察なんで、
そ
んな警察に、
はい、
気軽に電話していただければ、
そうですね、
はい、よろしくお願いをいたします。
わかりました、ありがとうございます、はい、以上がこの2週間の出来事、主なピックアップされた、はい、ですか。ありがとうございました、はい、続いてはどんなお話になりますか。
はい、今回はですね、はい、この上半期、ま、はい、令和7年の6月末ですね、はい、現在のこの三田警察署管内のこの犯罪情勢っていうのを、はい、ちょっと簡単にご紹介させていただきたいなと思います、
はい、お願いいたします。
兵庫県警というのはですね、県下46警察署があるんですけれども、
46、はい、
その警察署、ま、そこの署員数、警察官の数ですね、に応じて A グループから D グループまでの4つのグループに分けられてまして、
はいはい、
まあ、三田署っていうのは C グループというのに属しています、
はい、
で C グループっていうのは、まあ、11警察署あるんですけれども、
はい、
まあ、この三田署の近隣でいうとですね、神戸北警察署とかですね、
はい、
あと有馬警察署、
はい、
で、まあ、ちょっと離れてますけど芦屋警察署とか、はい、まあ、三木警察署、
はい、
中がまあ同じ C グループ、
そうなんですね、
で、まあ、署員数が似た感じ
です
ね、
はい、
で三田署のこの刑法犯認知件数って、まあ、刑法に載ってる犯罪 の, 認知件数っていうのはですね、
はい、
この C グループの中で3番目に多いんです。11分の3ですね、
はい、
で、まあ、
多いですね、
多いんです、
ね、
で特に、まあ、令和7年6月末現在の、まあ、暫定値にはなるんですけれども、あと262件の刑法犯だけで認知しております、
はい、
で、まあ、一番多いところは今神戸北署なんですけれども、まあ、次に多いのが、まあ、有馬署、
はい、
で3番目が三田なんですけれども、
この近辺一帯ですね。
そうですね、まあ、住宅が多いところですね、やっぱり、
はいはい、
だまあ、三田と有馬というのはもうほとんど件数一緒ですの で,
そうです、
まあ、神戸北がまあダントツ1位で、2位3位はもうどっちが2位で3位でともおかしくないような感じになっております。ただこの三田署と有馬署の刑法犯認知件数はほぼ同数なんですけれども、内訳というのはやっぱ警察署ごとに特徴がありまして、この三田署の特徴といたしましては、まあ、詐欺被害と空き家、空き家に対する空き巣っていうのが
あ
の 多くなっているっていうのが特徴です。
あ、そうですか。
でこの詐欺被害の認知件数っていうのは、まあ、あの6月末現在で69件、で昨年よりもですね、実は49件も増えておりまして、
すごく増えてます。
はい、倍以上
ですね。ね、そうですね。はい、
で69件のうちの、ね、特殊詐欺が25件
多いですね。
で SNS 型の投資詐欺とかロマンス詐欺が14件ということ で,
こ, で、ね、こ
2つ足すと39件
すごい
69分の39ということで、はい、まあ、半分以上ですね。
ですね。
っていうのが大半を占めてます。
うん、
でこの被害額もですね、やっぱりこの特殊詐欺とあの投資詐欺とかはですね大きくてですね、これ特殊詐欺と SNS 型の詐欺の合計が1億9000万円ぐらいになります。
すごい額ですね。
三田市内でそれだけの方1億9000万円が騙されてどっかに持っていかれてるということになります。
とても残念なことですね。ご本人が一番本当にショックが大きいんですけども。
そうですね。まあ、そういうまあちょっと三田市内も憂慮すべき状況にあります。であと空き家に対する空き巣っていうのは、まあ、約10件ほどあの警察で認知しておりまして、あの空き家のってあの確認に来たりとかしないとわからないのですね。
そうですね。
いつ入られたかわからないですし、まあ、被害の発覚が遅れてですね、あの警察があの そこに行くのも遅くなりますし、であの盗まれたものが何かわからないっていう、なかなかあの自分で普段住んでるとこでしたら、ここに何がある何があるって分かるんですけど、あの、まあ、空き家になってるとことかですね、まあ、例えばご実家がもう誰も住んでられなくて、たまに実家の家の様子見に来るよっていうのだったら、あの何が盗まれたかも分からない。
そうですね。隅々まで把握していませんからね。
その後の捜査がなかなか難しいですよね。この日に泥棒に入りましたっていうのが分かれば、今防犯カメラとかいっぱいついてますんで、
そうですね、
その付近の防犯カメラ、その日終点的に探せば何かヒントがあるかもしれないんですけど、いつ入られたか分からない、もう2ヶ月3ヶ月期間が空くんでですね、なかなか捜査も進まないっていうのがこの空き家の空き巣の特徴です。で、まあ、自転車と、まあ、さっきあの今回6件ぐらい紹介
しましたね、
とかあの器物損壊のあるものを壊したりとかですね、あと車上狙いって車の中から物を取ったりとかする、それ、まあ、いわゆる街頭犯罪って呼ばれるものの件数っていうのは、あの全部で40件あるんですけれども、昨年より45件減ってましてですね、
これはもう半分以下。
そうですね。街頭犯罪は減ってますけども、詐欺と空き家の空き巣がすごく増えてるっていうのが、これがあの令和7年の上半期のこの三田警察署の犯罪情勢になります。
そうですか。あの空き家に対する空き巣にはどういうちょっと防御ができますでしょうね。
なかなか難しいですね。ですね。あのそれはもちろんその侵入警報みたいなそのセコムであったりとか、そういうね、あのつけてれば入った時に反応はするんでしょうけれども、それはお金がかかりますし、
ですね、
で、あの鍵はみんなされてる、戸締まりはちゃんとされてるんですけれども、
されてるんですね、
窓を割って入ったり、あの誰もいないんでですね、あのそういうやっぱり持ち主、家の持ち主が防ごうと思ってもなかなか、それはもうあの空き家には金目のものを置かないということで、被害に遭った時にですね、あの被害を最小限にとどめるっていうのが一つと、あとはもうあの近隣の住民の方の協力というか、あのおかしなこととか不審なものがいたら警察の方に早めに110番していただくない、通報していただいて、それからはもう警察に任せていただくというようなことでかなと思います。
わかりました。ありがとうございました。今日はこの2週間分のお話とそれから上半期ちょっとまとめてご紹介いただきました。では最後にメッセージをお願いいたします。
最近あの三田市内ではあの 最初にご紹介させていただいたように、こう自転車等の被害がすごく目立っております、はい。まあ、特に今週はのフラワータウン駅と愛野駅で、まあ、あと広野駅と、まあ、電車の駅周辺の駐輪場の被害ばかりでした、はい。これで被害に遭っているのがもうほとんど鍵をかけてない自転車ということで、まあ、警察としては盗むやつを捕まえるという仕事をまず出して、まあ、犯人を捕まえたいんですけれども、皆さんが被害に遭わないようにちょっと必ず鍵をかけるようによろしくお願いいたします。
ありがとうございました、はい。またこの1週間よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ありがとうございました、
はい。ありがとうございました。
お話をお伺いしましたのは三田警察署の柳田副署長でした。三田警察オンラインでした。